こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。川越在住、トラストコーチングスクール認定シニアコーチの山道志保です。今日のセールスポッドキャストでは、ゲストをお呼びしております。しかも英語コーチ仲間ではなくて川越の、コーチ仲間をお呼びしておりますので、こういうのを出るのきっと初めてなのかな。どうなんだろう。なんか喋ったことありましたっけ、由美さん。
では、はい、喋ったことですね。喋ったことは一回、はい、コーチ仲間の YouTube に呼んでもらって。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ音声だけっていうのは割と初めてな。
初めてですね。
はい、じゃあ川越在住、前はすげえ近所だったんですけど、今は車で。
いや、近所でしょ。
え、車で15分ぐらい、20分ぐらいかかるでしょ。
車で15分ぐらいです。
それはちょっと遠いじゃん。
いや、まあ歩けば会える距離じゃなくなった感じ
ですね。そうそう、歩けば会える距離じゃなくなっちゃったんですが、同じ川越在住のトラストコーチングスクールの、コーチを一緒にやっております鈴木由美さんが今日のゲストです。イエイ。
よろしくお願いします。
ウェルカムということで、特に何の打ち合わせもせず、毎度のことですが適当に喋りましょうということで呼びしておりますけれども、由美さん、まずは初めに自己紹介を、はい、お願いいたします。
自己紹介ですか。
自己紹介ですね。
はい、トラストコーチングスクール法人事業部でトラストボーディングを頑張っております、鈴木由美です。では、皆さんよろしくお願いします。
はい、ご出身は。
ご出身は愛媛県です。
はい、トラストコーチング
愛媛県の遠い中ですね。
愛媛のね、実家にヤギがいるんだよね。
一回ヤギも鶏もいますよ。コケコッコで目覚められますから、皆さん、その時、そんな朝を味わいたい時には私までご一行
すごい。はい、で今川越ということで、法人事業部の、まあ、いわゆるトラボというふうに私たちは呼んでますけれども、もう 何年目ですか。トラボに燃え続け、
トラボに燃え続け3年目ですね。丸2年が経ったところです。
あ、そっかそっか、それで3年目っていう感じか。
はい、
はい、ママでもあって、
はい、
お子さんは
3人います。
はい、
こう見えて、
こう見えて、
ね、笑っちゃいますね。自分で笑っちゃいます。子供3人いるのかみたいな感じですね。
ねえ、そうだよ、日々頑張っております。
そうですね、もう全員自由にやってるって感じです、親、子供も親も。
ねえ、なんかそこでこう大変だなみたいなことはそんなにいっぱいあった？
いっぱいあるんですけど、なんかさ、その自由にできるようになるまでが結構つらかったです。なんかやっぱりこう自分の中の理想の母親像というか、お母さんとはこうあるべき、家族とはこうあるべきみたいなのは結構強く持ってた方なので、自由に過ごすなんて家族がバラバラだみたいな、そこを取っ払うまでが結構きつかったですが、まあ、取っ払ってみると楽しく今やってる感じですね。
それが取っ払えたのってどのぐらいの時期なんですか？
トラストボーディングやり始めてからだと思います。
あ、じゃあこの2年ぐらいな
んだ。そう、子供が一番上の子が7歳なんですけど、小学校2年生になるんですが、もう最初生まれて5年ぐらいは結構きつかったです。
そうなんだ。ゆみさんとトラストコーチングの出会いは、そんな話を聞いていいでしょうか。
私とトラストコーチングの出会いは、最初にマザーズコーチングを受講して、同じ川越でコーチをやってる鈴木じゃないですね、山下恵美さんから受講したんですが、その時にトラストコーチングのお聞きして、ちょうど法人トレーニングを恵美さんが受けてた時だったので、私も法人営業したいってトラストコーチングに出会いました。塩子さんの時もその時ですね、会いした。
多分ね、それがいつだったんですか？ 覚えてないんだけど、何年前とか
あれいつですかね。
ね、
れが2018年とかじゃないですか。
うん、そっかそっか。
20、21、22ですもんね。3回目の更新をしたんですかね、私は。2回目の更新をしたのか、ちょっともうよくわからなくなってますね。よくわからなくなってますが。
受講した時がいつか、
受講した時がいつかは、
2018年ぐらいなんでしょう、きっと。
そうですね、2000。
一生懸命今、テキストを見返しております。
テキストを見返してますけど、
書いてないですね。そんな感じということですね。
はい。
はい、そのやっぱコーチングに出会ってからの、 あの子育てみたいなところで何か変化があったんですか？
マザーズを受講した直後は、うん、一時的にすごく楽になった気がしました。でもこれはやっぱり一時的でもあって、
うん、
マザーズをやったからってすごくなんていうんですかね、自分が変化した、なんていうんですか、スーパーマンになったわけでもないし、うんうん、そこからこう時間をかけて近くにいるコーチの存在だったりだとか、まあ、いろんなことを自分で考えられるようになって、うん、なんか今はどちらかというとこう何かがあった時とか、こう問題が起きそうになった時とか、こう苦しいなって思った時の自分のこう捉え方の幅がすごく広がったなと思うので、
うん、
こう短期的っていうよりかは長期的にじわじわと本当にマザーズだったりコーチングに守ってもらってるなという、そんな印象があります。
おー、ありがとうございます。なんか語っていただいてありがとうございます。
いや、私は志保さんに永遠の女子高生って言われてたのがスタートなのでね。
懐かしいですよね、うん、なんかギラギラしてたなと思いながら。
ギラギラ？ギラギラが永遠の女子高生をさ感じさせたんですかね。
うん、もう覚えてないけど、なんかギラギラだったのかな。
今は？
でも、あ、この間ね、私たちあのプロトレに、うんうん、行ったじゃないですか。京都で開催されたね、あのトラストコーチングスクール内の、まあ、プロフェッショナルコーチトレーニングというのに参加してるんですけど、あ、なんかちょっと同じ空気を感じたかもしれない。
どういうこと？私？
そういえばと思った今、うん、なんかこうグイッといく感じ、なんか相手にこういける感じ、
いける感じ、
うん、
いけてる。
ママ代表に対してもこう臆せずにじゃないけど考えを伝えられる感じみたいなのは変わらないかもしれないね。そういう意味で言うとね、
とって変わらないですね。
ねえ、
ちょっと臆してないのか周りが見えてないのかはちょっとここはいろいろ議論があったと思います。
あ、でもあそこは別に周りを見るまでもないから、あ、なんかそうね、なんかこうギラギラっていうか、うん、キラキラっていうか、うん、そうなのかもしれない。
私ちょっと自己認識というか、うん、こう、まあ、自分の価値観だと思うんですけど、キラキラってあんまりこう自分の価値観の中にないんですよ。
ああ、なるほどね。でも何かしらは放ってたよね。それがなんか光なのか火なのか水なのか分かんないけど、でも
水では多分なかったですよ。
なんかあの場にいるユミさんは何かをこうプシャーっとこう放ってたような感じはすごいしたな。
放ってるんでしょうね、人ってこうして何かオーラを、
うん、なんかすごい。だから私はていうか私はに限らず多分周りにいたみんなはおお、なんか出てるって思い、
そう、それぜひコメントしてもらいたいです。私かあの場にもしご一緒いただいてた皆さんでお聞きいただいてる方がいたら
ね、ユニさんは一体何を放っていたんだろうかっていうのね。でもぜひぜひ、でもなんかそれが最初にあのスタバで会った時とじゃあ変わるのかって言ったら、あの変わんない部分かもしれないなってちょっと思いました。
面白いですね。なんかこう多分 考えてることとか頭の中にあるものってあれから3年経ってるので、うん、自分ではすごい変化してるつもりですし、うん、なんならこれはあのプラスコーチングを受講してくださった方はお分かりいただけると思うんですが、コミュニケーションタイプでね、当時は私はウォータータイプというタイプがほぼ満点近くあったんですが、うん、もう今おひっくり返ってファイヤータイプというタイプの点数がそれこそもう30点40点近くになっているので、うん、すごいこう変わった気はするんですけど、けどなんかこう根本的なものっていうのは変わってないのかもしれないですね。
なんかさ、あれだよね、どっちかっていうとだからさ、 あれだ、なんないあのあれだよあれとか言ってあのドファイヤーが、うん、あのウォーターかぶってたみたいな感じだったのかな。
ドファイヤーがウォーターかぶってた、
だからウォーターという鎧をこう脱ぎ去って、
あ
ちょっと身軽になりましたみたいな。
なるほど。あのファイヤーで多分やけどした経験があるんでしょうね、自分が、あの自分の手で自分がやけどした経験が多分あって、でこう水を持ったんですよ、
うん、うんうんうん、武器として、盾として、
盾ですね、どちらかというと自分がやけどしないために水を持ってたんですけど、ね、それこそ自分らしさみたいなところにつながるかもしれないですが、
うん、
あの炎を撒き散らすって言ったら言葉は違うんですが、
うん、
火でいてもいい場所環境が見つかったのかもしれないですね、
うん、あトラボ あのチームの中で、
そうですね、本当チームの皆さんには感謝しているんです、私は
いや、そうなんですよね。ゆみさん、どの写真をアートワークに使うかわからないですけれども、こう一見ね、あれ、なんか雰囲気はさ、メラメラ系の雰囲気じゃないじゃん。
うん、違う？
もう違うと思う。写真とかだとね。写真とかだとね。
2回言った。父さんが2回言いましたよ。
そう、いや、それはほら、ね、なんかこう、毒を吐いてたりとかさ、トゲトゲしてるゆみさんも知ってるから、それは、
うん、トゲトゲしてますか？
いや、今してないってさっき自分で自己申告してたから、
うんね、あ今日はね、
今日は、あ今日はっていう限定です
ね。そうそう
そう、そうかそうか、
今日はしてない。
いや、なんかうちの夫もすごいトゲトゲしてる人だから、うん、息をね呼吸するかのように毒を吐く人なんで、うん、うちの夫も
いや、しほさん若干楽しいでしょ、その毒聞いてるの。
もうなんか慣れた。
慣れた？
慣れた慣れた。だから全然全然。
え、本当は毒がない方がいいってこと？
いや別に面白いじゃん。で、ゆみさんの毒毒毒毒。
いや、そいつどんな人って私これ。
いやいやいや、その面白いなと思って聞いてる。
いやー、本当全然しょうもないこととかでもすごい毒。うん、吐くんですよ私、うん、ほんとしょうもない、なんでそんなとこにエネルギー使ってんのみたいな何でしたっけ、翔さん、私何よく言ってましたっけ。結構あれですよね、あのバチェラーとかバチェロレッテとか
そっち系、ね、
カップルがどうなるかとか全然どうでもいいじゃないですか、私たちの人生にとって、うん、そんなことを毒吐いたりしますよね。
確かにね。
でも多分その毒で私はバランス取ってるんですよ、大事な人を傷つけないように。
どうでもいい毒とね。
そう、どうでもいい毒で誰にも公害を与えない。え、塩さんも笑ってくれるし。
確かにね、確かにね、うん、あとはまあ表に出せないような毒とね。
表に出せないような毒とね。いや、そんなあれですよ、そんな怖いこと言ってないです私。
あ、そうでしたっけ。そっか、
あれ、そうでしたっけ。
うん、
バランス。いや、今必死に作ってる私がね、面白いですね、
うん、そうなんやそうなんだ。いや、私ずっと言ってて、もうゆみさんがゆみさんのままもう好き勝手しゃべるポッドキャストをやってくれたらもう毎朝聞くよっていうね
みんなの毒も代わりに吐きますみたいな、 そっち系なのかな。
いやいや、なんか別に毒っていうか、まあ、思ってることをね、ただただ話していただいたら面白いなと思ってるんだけど、うんうん、
一回すごい嬉しかった言葉があって、
うん、
なんかの時にあのなんかゆうみさんだったらどう思うんだろうって聞いてみたいなって思いましたって言ってくださった方がいて、すごい嬉しかったんですよね。なんか私の脳内ってちょっとあれなのかなと思って。
なるほどね。自分とはこう対極に捉えられるんだろうなみたいな、
うんうん、すごい普通を装ってるつもりでも、
うん、
自分ではね、うんうん、なんかこう普通ってまあ何っていうところももちろんあると思うんですが、すごいこう、うん、みんなに馴染んでるつもりでも自分では、
うん
うん、そうみんなの中にねこう、うん、いるかいないかわからないぐらいで、
うん、
いるつもりでも、
うん、
なんかそうじゃないことって多分あるんだろうなって。
そっか。
でもなんかそれは嬉しかったです。ゆうみさんだったらどう思うかってここ聞いてみたいなと思いましたって言ってもらえた言葉がすごい嬉しかったので、
うん、なるほどね。
それもなんかそこにも言葉に言語化できてない私らしさみたいなのもきっと ある放ってるものがあるんだろうなって。
そうだよね。いやこの間のプロテレじゃないですけど、自分のことが本当に自分が一番分かってないっていうか、
うん
うん、だから私たちはコーチをつけるんだなっていうのをなんかすごく体感させてもらうし、うん、まあ自分のことなんてね分かる日が来るのかどうかみたいな、そんなレベルな気もしちゃうし
ね。らしさって難しいなって、難しくしてるだけかな、分からないけど、どうですかね皆さん、らしさ。
なんか誰かとの関係性上の自分みたいなのはもうちょっと見やすいなとは思う、うん、例えば夫といる時の自分とか子供といる時の自分とかね、クライアントさんといる時の自分とかってまだ見やすいけど、なんかそういうのを取っ払ってこう自分らしさみたいなのでもうちょっと広く考えるとすごく難しいなっていうのはありましたね。気づきとしてはあったかな。でも本当に自分のことは自分が一番分かってないんだなっていう、うん、いう3月でした。
自分のことは自分が一番分かってない。はい、今日の名言です
。いやいやいや、そうそうそう。私ね、ちょっとさっきゆみさんが撮る前にボソッと言ってたんですけど、1年前の Facebook と、
うんうん、
またね、今考えてることがすごく似てたみたいなのをさっき言ってたじゃないですか、うんうん、あれがすごい面白いなと思ってて、
う
ん、どんなこと書いてたんですか。
いや1年前の4月も燃え尽きてたんですよ私。変えたみたいな、頑張ったみたいな、
そっかそっか、
で次はなんかもっとこうしていきたいみたいなのを書いてたんですよね、
うんうん、
で私今日志保さんに会って疲れたって言ってたんですよ、
うん
すごいこう3月までにこう一時的にエネルギーをガッて使って、
うん、
で4月はちょっと疲れてるみたいな、うん、もう去年とやってること同じじゃんと思って。
安定してきたね。じゃあね、
それは安定なのか。それは安定なんです。
いやなんか年間のほらバイオリズムみたいなのがさあるじゃない。この時はこうで自分はここは休んだ方がいい時だなとか、ここはちょっと踏ん張り時だなみたいなのって、うん、きっと誰にでもあるかなと思っていて、
うん
うん、なんかそれが安定してきたんじゃない、逆に言うと。4月は休んでください。
いろんセッションの中でも話したりとかもするんですけど、私ずっと自分の中の過信があって、
うん、
スーパーマリオのあのピコピコ状態でいたい、ずっとピコピコでいたい。
マジで
疲れるなと思いましたよね。翔太今しんどそうみたいな。
いや気持ち悪くない。
いやこれ皆さんドラゴンボールを思い出してほしいんですけど、うん、スーパーサイヤ人3になるために、うん、スーパーサイヤ人の状態でいることを、
うん、
こうなんていうんですかが日常にするというか、
はい、
でそれが日常になることで今度スーパーサイヤ人、まあ、3とか4とかになっていけるわけですよ、
うんうん、
だから私はノーマルでピコピコでいたいっていうのがずっとあって、マリオのピコピコしてるやつ。
そうなんだ。
そうそこをねこう4月のこの休息ってなるとピコピコしないんですよ4月って、
うんうんうん、
これも多分ピコピコしていきたいってどっかで思ってるんでしょうね。
でもさ、孫悟空ってさ、プライベートすげえポンコツじゃん、
うん、ポンコツですね。
めちゃくちゃポンコツじゃない、あの人何にもできないじゃん。
ほんと私もプライベートポンコツかもしれない。すごい洗濯物溜まってて今優秀なんですよ最近家電が。だから洗濯回して乾燥機に入れるとどんどん上がってくるんですよ、うん、でもそれを畳んでクローゼットに入れるっていうことは、うん、こう私の力が必要なんですけど、うん、まあ、なんせそこポンコツなので洗濯物が溜まっていくっていうそういうのあるかもしれないです。
じゃあ洗濯物を畳むっていう方にピコピコするのじゃダメなの？
いや、ピコピコできない。そこ洗濯物を畳むことにピコピコできない。
ダメか。
うん、
ダメか。
あ、確かにどこでピコピコしてたいかってありますよね。だってプライベートはピコピコしようとしてないから。
うん、でも仕事だけで常にもう本当にあの孫悟空的な、もう地球を救うためだけに
ほら悟空になる。そっち系か。なるほどな。いや、ちょっと面白いな
ねえ、うん。でもまあ悟空にはね、いい家族もいるし、
うん、
いい仲間もいるし、
確かに
いい敵もいるからね。
確かに
ね、あれはあれでありなんですかね。悟空もほら心臓病に倒れちゃうんでしょ。
え、そうなんですか。全然
そうだよ。分かった。悟空が心臓病に倒れちゃうから未来から、
うんうん、
孫だっけな、息子たちが来て、悟空さん、うん、この心臓病の薬を飲んでください、そしたらあなたは死にませんみたいな。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、だ悟空が死んじゃうと地球はやばいことになっちゃうからとか、そういうのがあるんだけど、まあ、また見てみて。だからなんだって話じゃないんだけど、ゆみさんは常に金髪で髪の毛が立っている
そうそうそう、もう
スーパーサイヤ人で痛い人だということなんですね。
うん、でもそれもね、過信じゃないかっていうあのをすごい考えてきた1年だったんですけど、この1年。
へえ。ゆみさんの周りにベジータとかいるの？
え、面白いそれ。私の周りのベジータ何それ。
いや、だってほら悟空は一人でスーパーサイヤ人の訓練はできないからさ、ベジータとか周りのみんなと一緒にいっぱい訓練して、
うんうん、
サイヤ人レベル上げていくじゃん。
うん、いや、いると思いますよね結構。多分それは、多分それはとか言って
誰の顔が浮かんでんだろうベジータ
ベジータいや、なんかでもトラストボーディングのチームって本当いろんなメンバーがいて、いろんなキャラクター、うんうん、キャラクターっていうか、
うん、
あの個性があって、
うん、
ここすもっともっといいチームになっていけるんじゃないかなと思ってるんですよね。皆さん交互期待です。
あのはい、期待させていただきます。じゃあ、
うん、いや、まあ、果たして私悟空なのかっていうところもクリリンぐらいかもしれないのであの、ね、
あのなんかクリリンはないよね。
違う、うん、
いや、それはないわ。
ピッコロさんとかも好きですよ私。ピッコロさんとか、
あ、ないね。
あ、違うか
大丈夫だよ、サイヤ人だから十分。
あ、サイヤ人系統でね。
今はほら戦いが終わって地球でポンコツなあの休息の時でしょ。大丈夫、すぐね、あの宇宙から敵がやってくるから、
すぐやってくるからなるほど。じゃあ、あの本当敵も味方みたいな、敵も必要、敵がいないとね、
それも全然成長しないから、うん、そう成長しないからね。
うん、そうですね。じゃあ1年後ぐらいにまた翔さんにここに呼んでもらって、その成長をねあれ、
みんな楽しみにしてもらおうかな。
またポンコツをやってるんですかみたいなね。
いや
いやいやいや、で
4月ね、ポンコツできてますかだよね。
ポンコツできてますかって、ね、
そうそう、ゆみさんの4月はポンコツをするっていうところでしょ。戦いお疲れがやっぱり誰にでも必要だからね。
そうですね、まあうん、ずっと私がピコピコしてたら周りの人もちょっといい迷惑かもしれないですね、疲れるわみたいな
まあね、いいんじゃないの、人間腐って。
いやでも大事なのはやっぱりそのあの悟空たちも、
うん、
まあ、例えば敵がいてなんかそいつから地球を救いたいとか、
うん、
なんかそういう、こう目的とか目標がを持ってみんな戦ってるじゃないですか、
うん、
大事だと思うんですよ。
うんうんうん、
なんか急に真面目になりましたけどそういうね、別にこう、うん、戦うって言ってもなんかそういうもね、行きたい未来を一緒に語れる人がいるっていうのはすごく私は楽しいなっていうことを知った2年間だったので、
うんうん、
このサービスでこういう未来に行きたいんだっていうのを語れる仲間がいるっていうこと、
うん、
すごくこう力にもなるし、
うん、
成長の糧にもなるし、あのね、フィードバック、辛いフィードバックも受け取れる、受け取ってこう力にしていけるのって、うんうんうん、そういうこう行きたい未来とかを語れる仲間がいることだなっていうのをすごく知った2年間だったので、なんかもっともっと巻き込んでいろんなメンバーと未来を語っていきたいなと思ってます。
天下一武道会でございますね。よくわかんない、
ちょっとマニアックすぎ
る。うちに漫画が全巻あるからさ。
じゃあ今度読みに行きますね。
待ってます、
漫画もいっぱいあるんですよ。まあ、私たちは鬼滅の鬼から始まりましたから。
何何、
私たちは鬼滅の鬼と鬼殺隊から始まりましたから。
あ、そうですね、
次のドラゴンボールのステージに行きましょうか。
そうですね、それもいいかもしれないですが、はい、じゃあちょっとあの1年と言わずまた直近で、
うん、
お呼びさせていただきますので、思いの丈を、
はい、思いの丈を、
はい、
話していただければなと。次なんかまた違うあのバージョンの時に読んでください。
あ、特にないんで、あの緩いんで、セールズポッドキャストは。
わかります、はい、あの私の状態がね、
あ、
今
なるほどね、
4月モードな、
4月モードね。
じゃあ5月の金髪じゃない
あ、そっかそっかそっか、はい、じゃあちゃんと休んでいただければなと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ私は娘を歯医者に連れていくので、
いってらっしゃい。
今日はここまでに、ね、
歯医者でもジロさんに会って
た。あったね、そういえばあったね、
歯医者行ってたら、ね、そう、
同じとこにいたね。
歯医者でも会うし、コンビニでも会うしね。
そうです、そうです、そうです。
まあ、川越に皆さん遊びに来てもらいましょう。
ありがたいことでございますよ。川越ライフ楽しいですからね。
はい、
はい、じゃあありがとうございます。
はい、
ということで、皆さんも聞いてくださってありがとうございます。ではでは。